菅さん、
はい、
どうも2週間ぶりですね。まあ、最近はいいペースで更新してますけど。
おはようございます。
おはようございます。
はい。
日曜日の朝から、はい。朝10時ですね。
うん。今日の仮面ライダーリバイスをね、まあ、見てないんで、うん、ちょっと早くやってほしい。
じゃあもっと早く起きてリアタイ視聴すればよかったんじゃないですかね。
そうなんね。
はい。
うん、
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、あなたは？
はい、菅津です。よろしくお願いします、
うん、どうもです。いや、爽やかな朝で、
はい、
はい、また今日も雪が降るらしいですけどね。
なんかさ、それ本当うん、降るかもって言われてますよね。
大変なんです。私今日カラオケ大会ですから、このコロナ禍にふさわしからぬ宇宙人カラオケ大会に出なきゃいけないんで、
いろいろ情報が錯綜してるんだけど、
そうですか、うん、
宇宙の関する歌を歌うってこと、うん、
それは全く分からない。宇宙人が来てくれて、
お、うん、
池袋のカラオケ屋さんに、うん、で
最高じゃん。
そうそう、6人ぐらい来るのかな。で、宇宙人のカラオケを聞くっていう。あれ、全然ツイッター見てませんか？結構告知してます
ね。そんなようなこと言ってるなと思ってたんだけど。
はいはい。田中俊之さん、AKA ガモン哲さんと竹本涼さんね。
うん。
あの二人が、企画したとされる、
うん。あ、そうなんだ。
まあ、企画したのはオカルトエンタメ大学ですよ。
うんうん、うん、うん。
まあ、あの二人が MC みたいな感じで、宇宙人を呼んで、宇宙人カラオケ大会をやるっていうのに我々はゲストで呼ばれていると。あの審査員的な感じ。
ああ、なんか昔のあの大月健二のオールナイトニッポンの企画みたいなね。
あ、じゃあそれパクったんだな。
いや違うけど、そういうのあったんですよ昔、
うん、宇宙人さんを呼ぶって、で歌ってもらうっていう。
そう、宇宙人を呼ぶ企画が昔あって、う
ん、はいはい、
OK のラジオで、ね、
それ実際来たんですか、ね、宇宙人。
うん、実際来ました。
何歌ったんですか？
いや、あの歌は歌わないですよ、うんうん、ただゲストとして、スペシャルウィークのゲストとして宇宙人が来てくれた。
我々はみたいな感じ。
うん、もっとね、なんか擬音しか喋らなかったけどね。
ほう。
え、あのさ、当時さ、うん、あのほら、あの UFO 呼びの秋山さんっていう人が、
UFO 呼びっていうか、あれ、うん、秋山雅人さんのこと言ってるの？
多分そう、
うん、あれ超能力の方ですけど、どっちかっていうと。
あ、でもなんかね、その UFO 呼びの人が、うん、
UFO 呼び、
話題に当時なってて、
はいはい、
うん、でなんかね、王権がそれで、
うん、
ね、出前とかだって呼んですぐ来ないのに、
うんうん、
あの UFO がすぐ来るかよみたいな、
はい、あ、ごめんなさい、秋山誠さんですね、すいません、あの私結構何回も共演してるんですけど、すいません、あの、まあ、オカルト界では伝説の人ですよ、はい。
そう、
大先輩です。
でなんか、それの企画で UFO 呼びをやって、うん、宇宙人が来たんですよ、王権のラジオ、
うん、コンタクトとか言ってくるね、うん、UFO 呼びってなんかそういう民族学用語みたいなさUFO 呼ばいとか
、うん、あのね、王権は当時 UFO 呼びって呼ばれ
た。ああ、王権さんがそう言ってたのね。じゃあ王権用語としてね。
僕ね、あの大月にのオールナイトニッポンは1回の放送につき5回は最低聞いてたんで、間違いないし、その言葉はもう身につきちゃってるね。ごめんね。
その熱意をこのラジオにも向けてくれたらよかったんですけど。まあ、はいはい。なるほどね。で、秋山先生がゲストで来てくれて、で、宇宙人の方たちを呼ぶという。う
ん、そう、秋山さんゲストで1回ぐらい出たんじゃないかな。
で、あ、それとは別に、スペシャルウィークの回は、うん、秋山先生はなしでってことね。
なしだった気がする。
うん、
で、うん、宇宙人が来て、
うん、
うん、どっから来たんですかみたいな。
で、人間その和島さんとかがやってんじゃないの？
あのね、AD のね、節丸さんっていう人が実はやってたって最終回で暴露してました。
ああ、そんな純粋なオカルトファンを騙すような真似をしたんですか？ピーポーパーポーみたいなことを喋ったってことね。
あ、そうそうそう、そういう感じ、うん、そういう感じ。
成立するの、うん、大丈夫なんです。地獄の予感が結構、まあ、王健さんはね、もちろんトークスキルがすごい高いですから。
いや、でもね、やっぱし、うん、何年か前に聞き直したら、うんうん、結構大人になった僕にはきつかったね。
もう一人必要だよね、だから。
うん。
ツッコミ役が。王健さんはちゃんと宇宙人さん、どうも、お越しいただきありがとうございます、的なスタンスでしょ、はい、で、宇宙人はピッポパポでしょ、うん、そうそう、もう一人ツッコミ役必要だよね。場を成立させるには。
そう、だから、うん、まあ、ね、あの、当時はめちゃめちゃ面白かった
んだけど。うんうんうん。まあ、その空気感もあるしね、その流れもあるしね。それまでの。
そうそうそう。うん。ね、だからそれをちょっと思い出させる企画に、じゃあ今日出る。
だからもう明らかに俺はツッコミ役として呼ばれてるんだと思うんですけど、でも本当に何もやってないからね。マジで。
あ、そうなんだ。
うん。だからマジで、台本とか脚本とかないからね。あ、いや、だから、
そうな
の。交番表みたいなのあるよ。ここでプレアデス星人さん出てきます、うん、ここで金星人が出てきますとかね、
うんうん、
で
なんかこの、あれは星型のね、
あんまり言うとほらネタバレになるから、まだ収録すらしてないからあれだけど、まあ、うん、歌を歌いますみたいなことあるけど、マジで台本とか脚本とかないからね。だからなんか、まあ、俺が嫌なのは、俺が頑張って突っ込んでるのも、なんか田中さんとか竹本さんが考えた脚本通りのセリフを喋ってるみたいな、あいつらの手柄になるのはマジで嫌なんですけど、それはちゃんと皆さん、それはちゃんと把握しといてよ。
じゃあ、え、それね、配信とかして見れる？
今日やる、生配信じゃないの？よくわかんない。どうなってんのあれ。俺、あの、正直興味ないんで全然調べてないんで。だから中止っていう話も出てたじゃん。
あ、なんか喧嘩したみたいだね。
田中さん、竹本さんが喧嘩して中止。
うん、
中止の危機とかなってたから、煽ってたから、あ、よかった、中止だ、じゃあ13日予定入れますって言ったら、マジレスが来たからね。
うん、あ、それ見た見た、それは。
運営側から。マジでムカついて、もう、じゃあそういうこと言うなや。
じゃあ、ちょっと楽しみにしてます。
ちょっとだからそれ、正確に告知しといたからね、それはそれで。でもやっぱり、あの、ムカつくじゃん、田中さんと竹本さんのやりとり、見た？
知らないけど。
まあ見てみてよ。で、これは本当に俺何にも煽ったり、言ったり、なんか、前置きしたり、注釈したり、一切何にも言ってないんだけど、
うん、
私の知り合いの5歳になる女の子がね、
うん、
その田中さんと竹本さんのやりとりを見て、あー、ムカつくって言って画面をめちゃめちゃぶん殴ってたからね。
え、
えい、え、え、二人を殴ってたから、画面越しに。
うん、そんな、ね、文字を読めるようになってまだ間もないぐらいだと
して。文字読めないぐらいですね。文字。
そうだよね。うん、それにすらムカつかれてるってことだよね。
そうそうそう。本当に何も言ってないからね。煽ったりしてないよ。本当に純粋に。
うん。
あの、本能的なあれなんじゃないですかね。人類の DNA に刻み込まれてるような。うん。だやっぱりなんかちょっとイライラしてるなみたいな時とか、うん、あとなんか物に当たってる時とかあるじゃん。
あるある。
うん、だからその、よくないじゃん。よくないから、そういう時、ほんと闘牛士みたいに、うん、あの、田中さんの T シャツがあるんですよ。24時間テレビ。今持ってくるんだけど。
なんかそれもツイッターで僕見たかな。なんか、イラストとか多分田中さん描いてるやつですよね。
イラストじゃないです。田中さんの顔写真で作ったこの24時間テレビのこれ、これ、
はいはいはい、ヒッピーっぽいやつだ。
ヒッピーじゃないでしょ、探検帽かぶってるね。
はいはい、ポジティブって書いてあって、その例のポーズをして田中さんの顔があるやつね、
がにっこり、
うんうん、
目を細めて笑ってるやつね。この闘牛士みたいに、マタドールみたいに、ヒラヒラヒラってやると、マジで遠くからでも、こっちにわーって来て、サンドバッグみたいにボスボス殴って、来るんですよ。だから、ある意味役立ってるんだけどね。
なんかあれなんじゃない？田中さんのその、うん、それ白黒ですけれども、
はい、
その顔って、その幼児とかにとってさ、
うん、
あのほら、何？あの、夢で必ず、全員が見てる男の顔。
This man. This man.
それ的な何か DNA に組み込まれてる感じなんじゃない？
だからほら、猿の天敵が蛇だったっていうじゃん。
うん、
樹上生活を行っている時の天敵は蛇。
うん、
だから我々は本能的にヘビを恐れるっていう話があるけど、そうね、そういうことかもしれないよね。あのでもまあ、あのまあ実際問題ってそっちは安心だけどね、大人として見たら、あんまり関わっちゃいけないタイプの大人じゃん、田中さんと竹本さんを本能的に恐れるのはまあ逆に安心ですけどね。
まあ、正しい、正しい、
正しい、そう、生理的行動、動物学的に正しい。いや、田中さんとも竹本さん大先輩だからね、あんまり
改めて告知しなく
て。すいません、まだ。調べるから。これは生配信じゃないのかな ?13 日収録ってのはでも前から言ってるから言ってもいいと思うんだけど。
収録してじゃあ後で、まあカラオケボックスとかの配信ってなんか音の関係とかね、結構めんどくさい。
そうだよね。あれが音変だったらもう、ただでさえ地獄なのにさ。
なんかその内輪のノリのね。
いやもう完全内輪でしょ。あの、違う。配信、生配信ね、これ。配信開始、今日の18時半。終了9時半って書いてある。21時半って書いてありますね。
今さ、カラオケボックスって逆に9時半までやってる？普
通多分カラオケボックスって言ってもちゃんとしたあのパーティールームみたいな、
あ
の、
あ、例えば
宴会場みたいな、
うん、
ちょっといいところだと思う。これ会場名を言っていいかどうか分かんないから言わないけど、
うん、
あの本当のパーティーができるような。
あ、なるなる、うん、じゃあまあ撮ってるかもしれないね、うん。どんな歌歌うのかすげえ気になる
ね、
うん、
宇宙人がね。だからそれこそピポパポみたいな宇宙語で喋られてもね、
あれ、あばりびしびてべみたいなさ、そういう曲かな。
あばりびしびてべ、
あるの知りません？あの宇宙人の歌みたいな。
それさすがのサルトビでしょ。恋の呪文は好きときめきとキスでしょ。
だからそうそう、それ的なやつで、
うん、
なんかアバイビシビテベ愛してみたいな歌あるんですよ、
うん、
あのこれも大津賢治のオールデンの日本で、
うん、
あのかっちょいい曲を選ぶっていうの中の一つとして出てきたやつなん
で、
うん、あるんですよ。だ そういう感じの変な曲歌うのかな、
わからないね。それは宇宙人さん次第なんで、あの今リンク送ったんですけど、これですね、ファミリー劇場クラブで、はい、あ、でもこれあれですね、会員にならないと見れないやつですね。
あ、本当だ、宇宙人カラオケ大会。
はい、月契約979円、年間9790円。
え、逆にさ、うん、このファミリー劇場って、うん、こんなに自由なの？
これもね、どこまで言っていいか分かんない、まあ、やめようかな。いや、まあ、言っていいか、別にこれは、隠すも何もって話だから、別に、公にはなってることなんで。
うんうん。
おそらくだよ。これ完全に、中の、
憶測ね
。東北新社なんですけどね。東北新社の人たちから聞いたわけじゃないよ。はいはい、俺の勝手な憶測ね。
うんうん。
菅さんの息子さんが逮捕されちゃったじゃん。
はいはいはいはい。
東北新社の。
うん。
うん。で、あの人はエンタメ部門だから、今ごたごたしてんじゃない？
もうじゃあ戦後の闇市みたいな感じで。
そうそうそう。
うん、
無政府状態
に紛れちょっとさ、自由すぎるもんね。
でもまあもっと言うと、多分菅ジュニアさんのおかげでオカルトエンタメ大学が緊急検証とかは倫理書が通ったと思うんだけどね、
うん、ああ、まあ、だから、まあ、そうか、
そうそう、だから俺たちは菅チルドレンチルドレンなのかもしれないけど、
うん、
うん、あの人だってエンタメ部門だもんね。麻雀なんとか部門みたいな、あ、そんな部署あるんだみたいな、うん、
すごいね、わざわざこのね1ページ。
いや、だからこれでも、もしほら菅ジュニアのおかげで総務省から了承を得て、宇宙人の本当でこういう秘密って公開しちゃいけないじゃん。
うんうんうん。
でなんとか菅さんと総務省のパイプによって、まあカラオケぐらいだったらいいですけどねって日本政府からの OK が出たんじゃない。本当はダメなんですよ、これ。こういうことやっちゃうって。宇宙人、トップシークレットなんで。
そうだね。だから、その可能性あるよね。なんか、
うん、
ローランド・エメリッヒの映画だったら、うん、それで本当の宇宙人が来ちゃうよね。
どういうこと？本当の宇宙人来るんだよ。 どういうこと？ローランド・エメリッヒの映画。
攻撃的な宇宙人
が、ね。あ、攻撃的な宇宙人がね。あの池袋の駅の上にものすごいでっかい宇宙船が。
そうそうそう。そうか、じゃあ、はい、ちょっと楽しみですけど、ね。
はい。
これ聞いた人
だから今日中にアップしないとね、これ。ラジオの放送会ね。まあ、あと、じゃあまあ、初めに告知しちゃうか。それはそれとして、まあでもさ、これはこれとしてさ、
うん、
まあ俺が言うのもなんだけど、コロナ対策大丈夫なのかって話やん。
うん、まあそう思うよ。
カラオケ、
形だけでもね、
カラオケって一番やっちゃいけない。だからこれが地球外に COVID-19 が感染拡大する危険があるわけじゃないですか。
うん、もう銀河中にもうコロナが持ち帰ってね、来た宇宙
人、
ね。
そうそうそう、これ。
うん、
ねえ、ひどい話ですけど、でもまあ、うん、あんまり俺も強く言えないのは、
はい、
またね、今週の、17、18、19、20に、前々から言った五反田階段の映画の上映会をやるんですよ。
あ、なんかそれもツイッターで見たよ。なんか動画見たよ。
はい、うん、
うん。
あ、予告編見てくれました？
あれ映画なんでしょ？
それ何？お前なんでそれ、うん、悪口か？
いや違う。
あれ映画ですかって
あ、映画とも読めないよっていう意味じゃなくて、
あの鉄鍋のジャンの第1話で、あのなんだっけ、あの中華料理屋なんとか飯店に来たジャンが、
うん、
秋山のチャーハンを、はい、秋山じゃねえ、なんだっけ。ああ、もう名前知ってた。まあ、あの、かませ犬役のやつね。
はい。
のチャーハンを食って、これ、ひょっとして料理って言いながらゴミ箱にドサドサドサって捨てた。
え、そんな嫌なやつなの？
秋山は、秋山じゃんね。めちゃめちゃ嫌なやつ。ちょ、まあ、やめよう。
あ、そう？
ちょっと、ごめんなさい。うん、自分で言っといてなんですけど、鉄鍋のジャンの話をすると、鉄鍋のジャン会になっちゃうんで、今回は。
はいはいはい。
ただ、それを思い出しましたね。あれ、ね、映画、うん、これひょっとして映画なの？
うん、だからそういうニュアンスじゃなくて、
はい、
あの映画としてやってる、どう見てもそう聞こえちゃうよね。なんていうの、あの映画でしょ、だって演劇じゃないんだと思って。
映画です。
うん。
あ、
すごい。
うん、だけどまあちょっとこれはいろいろ前置きしないと伝わらない場合が多いから。
はいはい。
もう言っちゃっていいと思うんだけど、
うん、
我々が、まあ、2019年に、まあ、とある村で、
うん、
恐ろしい目にあったんですよ。不思議な体験をしたんですね、実際にね。前田さんとか我々とか桜町くんとか、ね、他の方々も、
はい、
うん、例えばね、今川宇宙さんとかね、
うん
うん、まあ、その体験を、ただフィルムとかは回してないからね、ビデオカメラマジでそんな目に遭うと思ってないから、
うん、
あのこれはあのやらせのフェイクドキュメンタリーとか POV とは違うんで、
うん、
あんなに都合よくビデオカメラ持ってるはずないでしょ。
まあね、
うんうん、だからそれを東京に帰ってきて前田さん家の五反田団のアトリエで再現したんです。
あ、本人たちによる再現。
そうです、そうです。
うんうん、
を現場というか、現場もちょっと入ったんだっけな、を、
うん、
アトリエで舞台で演劇というか、演劇って言っても怒られるか、これ演劇って怒られるかもしれないけど、まあとにかく、はい、その劇場で再現したんです。
あ、なるほどなるほど、うんうん、
それをカメラで撮ってるんです、カット割りとかしながら、
はい、うんうん、
だって本来ならそうあるべきだよね、心霊ドキュメンタリーとかって。
まあそうですね、まあ、
心霊ドキュメンタリーというか、まあその、フェイクドキュメンタリー的な、ああいう怪奇ドキュメンタリー映画ってそうあるべきだよね、うん、だってその場で本当にカメラ持ってるはずないからね、
うん、まあまあそのことは多いよね、
うん、だから再現ドラマになるはずじゃない、
うんうん、
本当にあった怖い話とかだよね、だから、
はいはい、はい、うん、そういうことだよね、
うん、
ああ、じゃあもうその 演劇的なものをカメラに収めてそれを上映するってことなんだ。
そうです。でその前後に演劇もやるのかな。
あ、
大丈夫、ついてきてる？
あ、演劇をやりつつ、
演劇じゃない、ごめんなさい、演劇じゃないです、演劇じゃなくて舞台挨拶、舞台挨拶もあるんですよ、
はい、うん、
うん、でそれは2019年に体験した、うん、我々の体験を、その数ヶ月後に再現したものを記録に残したカメラ映像なんだけど、その時やりゃよかったんだけど、ちょっといろんな都合でね、ちょっと封印せざるを得ないのを、この2022年2月にようやく封印が解けて上映するところに我々本人もいるから何か起こるかもしれない。
あのアニメ版のあの猫目小僧みたいな感じ。
はい。
あの実写と、
うん、
なんか映像が混じ
って。違いますね。それは実写と映像がただ混じってるだけでしょ。
ごめんね、あの最近ね猫目小僧の主題歌を、うんうん、夫婦で歌いながらドライブするのが結構
トレンド。いやーってなってるやつでしょ。でこのうにょうわなんかウルトラ Q みたいな。ワンワンワンワンワンワンってやってるやつでしょ。
そう、頑張れ猫目くんをね歌いながらドライブしてるんですけど、うん、
まあ、だからロジャーラビットとかみたいな感じってこと。
そうそうそう、そういう感じではないってこと、ね、
説明が一切通じてませんね。アニメが出てこないよ。
あ、
多分どなんてそのリアリティラインがよくわからないっていうのはまあその通りかもね。だから、
うんうん、
俺たちも分かってないもん。あの説明文書かなきゃいけないときに、ね、あのサイト作るときに、あれこっちが2019年、はい、違います、2020年です、うん、あ、うん、だけど2020年に公開しようとしたのはそうなんだけど、うん、そうじゃなくて体験は2019年だよ、ね、あ、でそれを2020年に公開しようとしてできなくて2022年にやって、だからつまり体験した我々とその体験談を買って説明してる我々とその映画撮ってるのと、その映画を見せようとしてる我々がいて、でその上映会場にもいる我々はこう、あ、もうダメだ、わかんない、いや我々もちょっとわかんなくなってるから、多分わかんないと思うよ、一回パッと見せられても。
うん、でもその舞台挨拶が前後にある
ってことね、うん、はい、あります。
ああ、
うん、
楽しいんじゃないですか。
そうだから映画の上映だけだったら、まあ、このね、コロナ、蔓延のね、さなかでも、まあ、別に許されるじゃないですか。本当、映画館で映画上映してるし。
うん。まあ、一番逆にかかりづらいって言われてますからね。うん、あの、
換気もね、すごいいいですから。五反田団のアトリエヘリコプター、サーキュレーターもあるし、でかい換気扇も2台あるし、
はい、
あの業務用のやつね。焼肉で使ってるような。
うん。
うん、なんで、それだけだったらいいんだけど、俺とかも出て実際にわーとかやると思うんで、あんまり歩いて、まあ大丈夫大丈夫、絶対大丈夫です。もう、うん、はい。
まあでもファンにしては嬉しいよ。
はい、まあそうですね。はい、はい、
はい。それいつからでしたっけ？
2月17、18、19、20。
ああ、もうすぐか。
はい。
はいはいはい。じゃあ楽しみにしてます。あの五反田のとこね、僕も一回行けましたけど、
はい、そうですよね、うん、はい、で逃げるように帰っていったっていう
そんなことはないけどね
はい
、はい、じゃあ告知はそんな感じ。
あとまあ現代怪談稿がもう発売されているので、
はい、おめでとうございます、
はい、書籍ですね、読んでください、買ってください。
はい
はい、すいません、ね、告知ばっかりで
最初にね言っとったらいいからね。
はい、
うん、はい、
菅さんは何かないんですか。
僕はね別にない。いや、あのね、この放送の後、
うん、
ビーンズコメガネっこ熾烈矯正娘新作発表です。
お、ついに。
ただこれ言いたかっただけ。あのよくさ、アップルとかで発表会の後に、
はい、
この後発売ですとかって言うのあるじゃん。
いや、まあ、はい、
この配信の後、はいはい、すぐに予約開始です。
はいはいはいはい、
あれいいなと思って。
なるほどね。
今回のラジオ の,、はい、あのラジオメモは僕このくだりしかメモってないです。
いやもうちょっと熱意を持ってやってくれるといいんですけどね。あのまあまあでも発売ってこと、発表って言いましたけどさっき、
発売です、発売です、はい、
でもとちってるじゃん。そんな準備万端できたわけ、
ね、いやちょっとねやっぱ思うことがあって、うん、発表から発売まで、
うんうん、
何年もかかるのは、特にゲームね、多すぎる。
いやゲームはまあそうでしょうね。
あれって本当に萎えるから、
はい、
うん、だからね、会長にもほらリンク送ったけどさ、うん、ゴーストワイヤー、
はいはい、あれね、
うん、を舞台にしたゲーム、はい、あれは、まあ、随分前から発表はされてたけど、この前久々に、うん、ちょっと新情報の発表があったの、
うん、
でそれ見てたらもう来月出ますっていう発表だったんだよね。
はいはいはい、
それが嬉しくて、やっぱさ、5年後出ますとか言われる、
うん、モチベーションを保持していくのは大変ですからね。
うん、だからさ、やっぱさ、すぐ出すべきだよね。
まあね、
うん、
うん、だからまあちょっと他のやつはさ、小島さんとか女神転生とかでしょ、うん、そのブランディングイメージに乗っかってるんじゃないですかね、うん、まあ、あぐらをかいてるとも言えますけど。
そうだからさ、この前そのね、うちのパートナーと、
あ、はい、予約アップデート
話をし
てた時に、妻のことですか。
そう、話をしてた時に、はい、まあ、正直生返事だったの、別のこと考えてて、あ、うん、はいはいはいはいって感じ。そしたらうちのが、え、ゴーストワイヤー年末に発売延期なんだって言って、うん、信じちゃってさ、
うん、
そしたらね、嘘だった。嫁が、
はい、
パートナーが、
はい、
注目させようと思ってそういう嘘をつく
みたいな。ああ、なるほど、こっち向いてよみたいなことで、ね、
そうそうそう、うん、そうだけど、その年末に発表だってって聞いた瞬間に、
うん、
もうすっげえ真面目なトーンでツイートしそうになってたの、ね、
はいはい、
これオタクの悪いところが全部出てるみたいな、発表させておいて年末に伸びる、うんうん、いかがなものかみたいなことまでツイートして、うん、本当書きそうになっちゃった。
やばかったじゃん。
だから嘘だって言ってくれてよかったです。
まあ嘘をつくなって話だけどね。
うん、だから3月の終わりにね出るらしいんでね、
はい、
すごい楽しみなんですけど、
は
い、
まあね、まあちょっと怪談的なものとは違いますけどね、
まあ都市伝説
っていうか、まあアクションですからね、
うんうんうん、
完全に呪術廻戦みたいな感じですからね。
そうね、そうね。
まあそれとは別、あと台湾のあれはもうちょっとホラー、本当に怖い感じのホラーっぽいよね。
あれね、
薬師だったっけ、
うん、うん、
寄生獣みたいなやつね。
サイエントヒルとかさ、
はいはいはい、
ね、
うん、
そうそう、あれも楽しみですよね、
はい、どっちもプレステなんでしょう。でも
どっちもプレステ、一応5、
うん、
ね、1000倍じゃないのかな、プレステ4も出るのかな。
ああ、でもどっちにしろやれないんですけどね。
やってくださいよ。
はい。
はい。まあまあそんな感じの告知です。
告知、はい、わかりました。でもそういうね、ちょっとオタクの悪いところがわーって出てるっていう意味では、最近の映画とかどうなんですか、菅田さん。
ね、ゴーストバスターズみた
いな。あれはなんか評判いいじゃないですか。
もうない、もうね。わかります？
ライ？
泣いた。
泣いた、はい。
頼むから、それもね、パートナーと一緒に行って、うん、絶対泣いてるとことか 見たら、
うん、
もう松代までバカにしてくると思ったから、
うん、
もう終わりの方でもう、滝のように泣いてるわけ。
うん、
もう頼むから、劇場明るくなんないでくれ。
うん、
この涙が尽きるまでね。
はいはい、
明るくならないと思いながら、
は
い、
そんなに、
うん、うん、よかった、よかったです、うん、すごいよかったですよ。
でも、ゴーストバスターズを見に行ったんだ、いや、私、LINE したじゃないですか、
はいはいはい、
大怪獣の後始末見てくださいって、映画館にちょうど今から行くみたいな感じだったから、
うん、そう、その時に、だから、こんな LINE 来てるよって、うん、そのパートナーに言ったら、うん、バカじゃねえのって言う。
あ、そうですか。でも
幼女のような声で、
はいはいはい、
バカじゃねえのっていう、
はいはい、俺が幼女監禁してると 勘違いして焦ったあの声でね。
そうそうそうそうそうそう。う
ん、あ、そうですか。でも、スガッツさん的にはだってどっちかっていうか、まあ、どっちも特撮か。でもさらに特撮、日本のね、うん、怪獣特撮という意味では、大怪獣の後始末を見ないといけないんじゃないの、
うん、あなたは。あのさ、正直、うん、結構期待してたよ。
おう。はい、はい。うん。あ、それは予告編とか見て、CM とか。まあ、
で、そう、でね、いろいろ言う人いるけど、うん、僕は、怪獣プロレス的な特撮よりも、
うん、
やっぱ、怪獣なりなんかそういうものがあって、うん、人がどう動くかみたいなタイプの特撮がすごい好きなのよ。
はあ、あ、ちょっと、本格派ですね。はい。
うん。ガメラ2もそうだし、まあ、シン・ゴジラもね、いろいろ言う人いるけど、うん、僕は結構嫌いじゃない。
まあでもそっち派ですよね、シン・ゴジもね、うんうん。
そう、だからなんかちょっとそれの匂いがするじゃん。
うん。
うん、だから、期待はしてたし、
お
ただね、
はい、どうだった
予告編の段階で、
はいはい、
あのこれは誰も想像しえなかった怪獣討伐後の物語ですみたいなこと言ってたの。
うんうん、
その時にあれってちょっと思った、
はい、ほうほう、
え、意外にありますけどそれみたいな、
うん、まあちょっと不用意な発言になったかもしれないですね。あの、あんまりほら、でも予告編だからさ、一言で言わなきゃいけないからね、それは。
誰も想像しないっしょ、うん、こんな面白、こんな面白。
さ、え、だから、それ違う違う、だから、怪獣討伐後の映画という設定を、誰も、うん、予想して、想像しなかったって言ってるわけじゃなくて、怪獣討伐後の映画ジャンル。だホラー映画だったり、
うん、
アクション映画。大きく言えばね、
うん、
という括りでそこにかかってんじゃない。だから誰も想像しえなかったアクション映画だって言われて、はアクション映画って今まで何万本もありますけどって怒るバカいます。
いやいや、でもそういうニュアンスじゃないんだよ。
いや俺はね、予告編を見てないからわからないよ。
予告編の時点で、はい、もうね、予告編の映像を見た時点で、え、これウルトラマンっていうかの怪獣が出てきた時のパクリじゃんって次思ったの。
あ、ごめんね、早口で、めっちゃ早口で全然聞こえなかった。
シーリーザーの話ですげえやってるんですけど。
いや、だから、勝手にすまないと。怪獣がやってきた日、
ウルトラマン。怪獣が出てきた日っていう話が、ウルトラマンティガであるんですよ。
はい。
で、それは、シーリーザーっていう怪獣が海に漂着してて、死体なの。う
ん、ああ。
で、それを、どうにかして、はいはい、まあ、ガッツですよね。ガッツっていう地球防衛軍の人が。
スガッツさんの名前の由来ともなっている。
あ、まあ、まあ。
あ、違ったわけ、うん、スーパーガッツ、
ね、僕の由来はスーパーガッツ、それは
一緒だろ、
全身のガッツね、
一緒だろ、だから
で、うん、でそのね、あの手この手でこう運ぼうとしたりとか、
うん、
運ぼうとしてもこの体が腐ってるから、
うん、
ワイヤーが抜けちゃったりとかさ、
うん、
したり、まあ、そういう要は怪獣をどう始末するかっていう話なわけなんですよ、
うんうんうん、なるほど、またあと怪獣の日っていう映画もあったしね、
うん、
うん、
あとエヴァでもあるし、
あ、エヴァでもあったっけ、
最近だとあのパシフィックリム、
あ、もうあるね、そうだね、うん、まあそれがメインではないけどね、
うん、うん、だから想像もつかないっしょこのって感じ。
いや、だから何度も言うけど、そっちにかかってるんじゃないんだって言ってんじゃん、見てないけどね。
違う、予告見て、
まあ見てない俺が言うのもなんだけど。
あのね、はい、ここまで言ってないんだけど、僕も映画見てない
おい、ふざけんなよおい。いや、ちょっと待って。だからじゃあ、その通りかもしれないじゃん。誰も想像しなかった。怪獣の後日談かもしれないじゃん。
まあ、でも、
うん、
僕はね、結構ね、
うん、
そういう映画でも頑張ってれば、
うん、
好きになっちゃうタイプなんですよ。
はいはいはい。
あの、世間的にあんましね、いろいろなんとかでも、
うんうんうん、
っていうのは結構あるんだ、ですが、だが、
が、だが、お、荻上チキ論法。はい。
うん。あのさ、三木聡って時点でさ、気づくべきだったね。正直ね。
いや、だからさ、もう完全否定から入ってるけど、お前見てないんだろ。いいの、それ。
いや、ていうかさ、なんか、お前のその面白論法みたいのを、うん、に特撮をつかないでほしいなってな、ち
ょっと。ああ。だから、そういうことじゃないんだって。
見てないから、 誰も想像しなかったっしょこんなの。
あ、特撮を知らないからね。
うんうん、
うん、それは知らないよ、知りません、うん、特撮はね。だけどだからあれは宮沢明夫とかなんだって、う
ん、はいはいはい、
ラジカルガジブリビンバシステムとかね、
うん、
からつながりありますから。
彼岸からの言葉の宮沢明夫さんね、
うん、なんでそこそっちを持ってくるのか分かんないけどまあ演劇の方ですよね
うん、うん、
シティボーイズとか、はい、あの私もシティボーイズ中学校時代ずっと暗記するまで見てましたから、全てね、三木聡作演出の、
うん、
はい、あれは、
はい、
その宮沢明夫だし、まあ、言うと別役ミノルだし、
うん
うん、でも言うとベケットなんですよ、サミュエル・ベケットなんですよ。
あ、
うん、だからそういうノリなわけじゃん、五道を待ちながら、はいはい、あるじゃないですか、誰、ね、五道っていう人をずっと待ってる、二人の男の人が待ってるんだけどずっと来ないっていう、
うんうん、
で待ってる間ずっと無駄話してるっていう、まあ、世界一有名なね、あるじゃないですか。あ、でも特撮の人は知らないか。
そっか、知らないけど、僕はなんか。
そっかそっか。でもマジでこれ怒られるからね。やめな。あの、マジで怒られるからね。特撮の人だけはバカにしちゃダメだから。
まあまあ、僕は結構穏健な方だけどね、別に。
だからその、一番穏健なあなたがそういうテンションなわけでしょ。じゃあ攻撃的な人、
あの僕は、
で嘘嘘だ、それ知ってる、だ そんでだから、まあ、特撮の人はもちろん知ってるよ、だけど、うん、そういうことだから大傑作じゃないですか、大怪獣の後始末。
あ、まあそのノリで言えばってことで、大傑作ですよ、
はい、あの見てないんですけどね予告編すら見てないし本編もう1秒も見てないんですけど、三木聡ファンですから、もうあの大傑作ですよ。あ、そうです、そうです。
うん、僕ね、正直、三木聡さんって、
うん、
あのほら、映画さ、図鑑に載ってない虫。
だから映画の話してんでしょ？俺、映画の話してないんだけど。うん、俺、映画多分1本か2本しか見てないし、三木聡の映画。多分菅津さん と同じかぐらいだと思うよ。
うん、
2本、じゃあ俺も2本ぐらいしか見てないから、あの映画の話してないの。特撮の人ってそういうところあるよね。なんか、特撮ファンってなんかそういう言ってもいないことを拡大解釈するところあると思うんだけど、俺シティボーイズライブのこと言ってんの。
うん、じゃあその話して。
やだよ菅津、まあ、さんは見てないけど、ダサくだって言ってるわけでしょ。
まあまあ、ただね、正直、うん、
俺は見てないけど傑作だっつって、どっちも見てない。
いや、でも分かんない。本当に、意外に好きかもしれないなと思ったけど、はい、ただ、経験則から言って、僕はその三木聡の映画に全く合わなかったんだよ。うん、
はい。
うん、あの、図鑑に載ってない虫とか、うん、亀は意外と早く追
いかけ、はいはい、
まあ、タイトルからしてちょっと嫌とするじゃん。
うん、で、菅田さんみたいな、
実際2本見たんですけど、うん、僕はね、全然ピンとこなかった。
うん、
で、だから、ああいうちょっとオフビート的なノリっていうの、あ、そういう流れなんだろうなと思うと、あんまし好きなタイプの映画じゃないかな、大怪獣の後始末。
あんまり美男美女がやるとダメなんじゃないですか。やっぱり鬼太郎さんがやんないと。
まあ鬼太郎イメージあるよね、なんかね。
あと岩松亮ね。で、岩松亮も岩松亮で、岩松亮、うん、作家としての岩松亮ね、東京乾電池とかでやってた、のオフビート感もあるから、あれも本当になんかそういう感じなんですよ。三木聡っぽいっていうか、
うんうん、
まあ、全然
だから僕、
うん、構成は違うんだけどね、うん、あくまでノリよ、あ、この感じこの感じみたいなノリね。
いや、だからなんか僕の勝手な 今の時点での解釈だと、
はい、
まあ、そういうオフビートで作ってるんですよ、こっちは。だから真剣に特撮の人とかが、
うん、
なんか、あだこだ言われても、
そうそうそう、それそれ、そうそう、それそれそれそれ、それ。
っていうノリで作ってる感じが出てて、
うん、
要は、真面目に言っても、いや、こっちおふざけですから、
そうそれ、
返されちゃう。
何ネタにマジレス、過去悪い、そうそうそう、15年前の2ちゃん用語が出て、うん、
それがちょっといらないなってきます。でもね、正直、
はい、
見てないから今までのは全部なしとして、
はい、俺もなしにしてて、俺も全部なしにしてて、ちょっと本当に怒られそうだから
うん、全部なしだけど、
はい、なし、俺もなし、
あのね、はい、僕ちょっと思うのはね、うん、やっぱなんか群も孫うことなき令和のデビルマンですみたいな、
それも言ってないじゃん、ミキサトス、ミキさん、
え、違う違う、ツイッターとかでなんか、
はいはいはいはい、
なんかいかにひどい映画かを言う大喜利みたいな、
うん、うん
うん、なんかあれの方が僕はねあんま好きじゃないね
あ、そっちにシフトするわけですか
、うん、そうだ、映画見てないから、はいはい、その感想に関して、
まあ、だから俺も真面目な話をすると、そうだね、それがちょっとそっちにイラッときてツイートしたよね、それだから皆さん前提ちょっと違うんじゃないのって、本当これが初日の時にね、
はいはいはい、
これが初日の日に、はい、いやこれだから多分特撮前提で見るよりはなんか不条理ギャグ的なノリで前提で見た方が多分いいですよって、
うん
うん、でも多分不条理ギャグとしても多分滑ってんだろうけどなとは思ったけど、うん、まあまあそれはそれとして、でもそうじゃん、結構前提大事じゃん、見に行く時の気構えとして、だってゴーストバスターズを本当にさめちゃめちゃ怖いホラー映画期待していったらそれは楽しみ度は減るよね、
うん、
同じものを見るとしても、
ね、ちょっと映画の話戻るけど、うん、やっぱ先ほど その宣伝に関しても、
うん、
不条理ギャグとして宣伝してたらここまでもしかしたらいかなかったかもしれない、
うん、それはそうみたいだね、割と真面目な感じ、
うん、完全に燃える特撮っぽい感じの宣伝だったんで、
うんうんうん
うん、だからそれを期待して見に行っちゃった層っていうのはいるのかもしれない、
でその人たちが文句言うのは正直その人たち悪くないけどね、確かにね、
うん、もう宣伝が悪いよね、
うん、
それはね、うん、
でそれも含めてのギャグだとしてもそれ傷つく人のこと考えるって感じだからね、
そうそうそういうことだよね、
うん、信じる方がバカとかはちょっとねちょっとひどいよね、
ただやっぱし、まあ、それこそ映画秘宝的なものからの流れだと思うんだけど、
うん、
それどうしようもない映画をさ、
うん、
バカ映画とか言ったり、
うん、
まあ、もっとねもっとイラッとするおバカ映画って言ったりとかしてさ、
うん、
ある種もてはやす風潮ってあるじゃない、
まあ、映画秘宝前からあったけどね、まあ、映画秘宝はどっちかというと、マジで面白いよっていう風にシフトさせた方じゃない、まあ、初期の頃はね少なくとも、うん、そう初期の存在意義って
なんかさやっぱそんノリがあんまし、
うん、
もうきついよねちょっとね、うん、でそのノリをやっていくと逆に作り手がそれこそ
フィードバックを、ね、しちゃうから、ね、
ホラーとか特撮っていうのをやっときながら、
うん、
いやこれおバカ映画で作ってますからって作り手が言い出すんだよ、
うん、
それがすげえ腹立つの、
ね、まあそれはダメだよね、
うん、だからなんか結局ジャンル全体の衰退は、
うん、
そういう作り手の責任もあるなっていうのは思ったりするけどね、
だし、まあ、その作り手がそれやっちゃダメならまず大前提として、それを防ぐためにも視聴者側も、
うん、
あんまりそれもてはやさない
そう
方がいいよってことだよね。
実写版の猫目構造とかひでえから。
ちょっとあんたさっきさ、なんかそれ、じゃあお前、やっぱ俺たちのことバカにして猫目構造に例え出したんだろう。じゃあさっき。
じゃあ僕が言った猫目構造はテレビアニメ版と思うね。
ああ。
実写版があるんですよ、
うん、
まあ。誰が監督とは言わないけれども。
うん、
だけど、それは結構ひどい。うん、
ああ、そのノリでってことね。
うん。
その、
うん、
これおバカですから、マジで。
おバカですし、ある意味アイドル映画なんで、うん、あ、演技が下手なほつれも燃えるでしょ、うん、みたいな、うん、そういう感じになるのよ、
はいはいはい、もうね、その自分からやっちゃったらダメだよね、うん、
そうだからなのあんましね、うん、そういうのが好きじゃないなって思ったり、うん、うん、あとなんかやっぱさ盛り上がりたいんだね、みんなこうやってね、お祭り的にさ、
ね、そうだね、で一応やっぱコロナとかもあるから、うん、SNS で盛り上がるっていうのが、うん、やりたいんでしょうね、
うん、いやだからさ、怪獣がちょっとさ盛り上がりがあれしてきたらさ、うん、なんか今サイゼリアとか言ってるでしょ、なんか
確かにね、同じ流れだよね、
うん、
はい、
うん、なんか同じ人たちだよね、あれって絶対
なんか、うん、すがさん、なんか怒ってる
怒ってないけど
めちゃめちゃ笑いながらさ、そうやって敬語使って ですよねとか言ってるのめちゃめちゃ怒ってる感が。
いや、あんましそこに説得的に乗っていくようにはしたくないなってな思ったりはする、う
ん、はい
よね、うん、
まあデビルマンとかでも大喜利とか言ったけどね、結局大喜利でもなくてデビルマンとしか言わないからね。
でもデビルマンがある意味ちょっと愛おしいのは、
うん、
あの人たちバカなもの作ろうと思ってきっと作ってない。
いやいや本当そうですよ、はいはいはい、
センスが絶望的になかったり、お金がなかったり、人脈がなんかごちゃごちゃしちゃったり、
うん、
で、あんなもんになっちゃったわけじゃない。
そうそう、でデビルマンは絶対そのノリはないよね、作り手側に、
うん。そう、だから、うん、なんか憎みきれないとこはあるよね、そうで。
うん。
うん、
で、まあ、そうだから、うん、デビルマンなんかは、ある意味、暴力映画として見ると、うん、俺は、名作とは言わないけど、
うん、
こうなんていうか得るものがあるなっていうふうに思うわけよ。よく言ってるんだけどね、ビアパハイスクールの監督じゃん。
ああそうそう、うん、まあ同じだからね。
そうそう、ノリ一緒なんだよ。なんか暴力に対するブレーキがないというか、なんか、
うん、はいはいはい、
そうなんか怖いんだよね。
ハサミで切ったりするんだよな。
そうで、そうそう、なんかもともと暴力、その作り手側もなんていうか、こうこれちゃんと暴力良くないこととっていう前提で暴力を描くのと、
うん、
恐ろしいものだとして描くのと、
うん、
しれっと描くのって多分同じ暴力行為、ハサミでブスって刺すっていう、うん、全く同じアクションを取ったとしても違うと思うんだよ、うん、
はいはい、
だ例えばたけしとかはやっぱ怖いものとして描いてるじゃん、
うん、そうだね、
たけし映画とかは、うん、でもそういうのないじゃん、なんか
うん、そうだから、その前提としてる道徳感がちょっと人と概念が違う感じは受けるよね。
そう、そうだからそこの怖さは、うん、でもまあ本当に友達として付き合うのは嫌だけど、ある意味映画として一つ見ると、
うん、
あ、こういう世界観もあるんだっていう学びにはなるじゃん、
うん、
デビルマンのよく例えに出すのが人面の時にさ、
はい、
めちゃめちゃデビルマンカットあったじゃん、もう、
うん、
市政の人々一般人が取り込まれて、
はいはいはい、
俺を殺すとこいつらも死ぬぜケケケって、
うん、
人面が言って、でめちゃめちゃ悩むじゃん、でデビルマンがでもそれでも殺してっていいから殺してってみんなに言われて、もうグワーって貫いて殺して、で最後知り合いの女の子の目をそっと指で閉じてあげるじゃん、
閉じてね、
うん、そう名シーンね、
はい、うん、
で実写版映画版デビルマンはクケケ俺を殺したらこいつらも死ぬぞブシャッって、もう次のカットで何のためらいもなく殺してて、あれは逆に俺めちゃめちゃ笑ったからね、
うん、
笑ったっていうか、
まあ、その
びっくりして、
なんか唐突感があるんだよね。
そうそう、
あのさ、お金がなかったのもあるんだろうけど、
うん、
あの最後さ、第三次世界大戦が起きるのも、
うん、
あのボブサップのニュース映像だけで済ますで
しょ。そうだね、う
ん、あれも決してお金がないだけじゃなくて、
うん、
なんかあの唐突感気持ち悪くてさ、うん、なん
かだからそうだね、お金がないのもあるけど、そこをその過程こそが大事だってうちらは思うけど、興味ないんだろうね。
そうそうそう、うん、かそう、興味ないんだよあの人、うん、多分だからなんかめちゃめちゃいびつな映画にはなってるよ、
ね、だから誰かがバカ映画とかダメだから、素人が適当にやっても作れるよって思ってるかもしれないけど、
う
ん、違うからね、
違う、
ある意味天才だからねそれこそだから黒澤明でも同じものは作れないからね、あれは、
うんうんうん、そうだからね、うん、まあ、映画に関してはね、そういうふうに思ったりして、
だからそれを俺は言ってるのは、でも多分三木聡もそうなんだって、だからあれはふざけて力を抜いて、
うん、
あの何にも真面目にやりたくなくてオフビートにしてるわけじゃないんだからね、分かってる、そこら辺は。
そうなんだよね、そうそうそう、分かる。だから結局その見る層が決定的に、うん、まあ、ある意味特撮っていうのを使ったことによって乖離しちゃったんだろうね、うん、本来見るべき層と
一番ダメなセッティングになっちゃったんだよね。
うん、そういうことだと思う、
うん、そういうのが一番嫌いな人たち、
うん、
っていうか苦手だったり、あるいはもっと言うと、うん、まあ、これ真面目な話は本当に前提としてそういうのがないと知識として知らない人たちね、
うん、
もう実はいるだろうかね、特撮ファンの中には、
うんうん、
宮沢明夫とか別役見のとか知らない人たちもいるだろうから、
うん、
いやそれはいるでしょ、それ、
うん、いや多分でも僕もそんな詳しくないから、うん、 で特撮を見るモードで絶対行くんだよ、うん、熱い思いでこれ行こうみたいなさ、
うん
うん、それであれだったら怒る人過剰、まあ、過剰というか怒る人いるのは全然わかるよね、
うんう
ん、見てないけどさ
そうそう俺もそう思う本当に見てないけど
いやでもね、
はい、
あのやっぱね 見ないでいろいろ批判するのはね、
はい、
本当に良くないなと思って、
はい、
あの僕ねちょっと言っていい？
いや怖いな、なんだろう、はいはい、なんですか？
あのね、マーベルシネマティックユニバースをあの一から見始めてるんですよ。
あ、それはでも褒められるやつじゃん、映画ファンからしたら、あの一番あすごいみんながあ見て見てってすっごい海外しくあの新規参入者もうありがとうございますみたいな感じになるやつやん、まあ、それこそ特撮ファンとかさ、うん、SF とか本格ミステリーって新規参入者バカにするじゃん、
うん、
いやもう俺の偏見だとねあの俺の中のなんか、
まあ、イメージとして
ね、イメージとしてね、
うんうん、だからでもね
マーベルは新規参入者もう海外しくありがとうございますってなる感じじゃない、
うんそうそうそうそう、うん、本当あの日野さんとかめちゃめちゃ教えてくれる、
うん
うん
教えてまあね教えたがり
なんか、
ね、
まあ僕はね、うん、その物理版でいつも欲しいって話してるし、
はいはいはい、
だからもうブルーレイで全部買い揃えてるわけ、
もう
今日今ね最初のフェーズ1のアベンジャーズまで全部買ったんだけど、うん、
はいはいアイアンマンからのやつね、うん、うん
そうでね、最初のアイアンマンと、
うん、
その次に続くインクレディブル・ハルクか、
うん、
あれだけソニーピクチャーズから出てるんですよ。
あそっか、そこら辺が、ま、あのごちゃごちゃしてるんだよね、スパイダーマンなんかもそうだし。
そうだから、うん、ケースが他のシリーズはスリーブケースでデザインが統一されてるのに、うん
はい
はい、アイアンマンとハルクだけ普通のケースなんですよ、
うん、
またこれ並べた時めっちゃ気持ち悪いじゃんと思って、
まあ、
うん、でもね見始めて思ったけど、
うん、
面白いね
いやだからそのケースが違う問題とかもね、
うん、
それですごい嫌な思いしてるわけじゃん、
はいはい、
菅田さんは、
うん、
あその思いを大切にしてほしい、それがあるとスパイダーマンノーウェイホームが楽しめるから、うん、
見た
もちろん、うん、あの
ああ、そうです。
そういう映画だから。
あ
の、
ああ
ブルーレイのパッケージが違うんだよな。ソニー版だけっていう。
はいはいはい。
の人たちを救ってくれる映画だから、ね。
あそうなんだ。
そうそうそう。
そう、だから早くさ、そこまで行きたいんだ。
そのノーウェイホームで、
うん、
みんな見てない人が、少女童貞が、
うん、
最初から見るパターンがなんか最近増えてるよね。
あ、そうなんだ。
そうそう、ノーウェイホームをちゃんと見たいからっつって。
あ、そうそう、僕もまさにほとんどそれ。
うん、
うん。うん。あのね、なんだっけ。今ね、ちょうどね、アベンジャーズまで買い揃えてるんだけど、
うん、
ソーをなかなか見る気にならなくてさ、マイティーソー。
あ、でも一番ね、そう、見ないとマジでわかんなくなるよ。
で、
はい、
あの、このラジオの収録前にちょっと見てた。
はい、
そしたら、
はい
はい、面白いじゃん。
はい、なん、うん、最初から言ってよ、面白いじゃんって
あれ何、ロキと仲たがいすんだろきっと。
それ言っちゃっていいの？
いやでも多分そうでしょ、あいつがなんか悪
者、うん、ちょラジオでネタバレしちゃうとさ、ほら
新鮮でしょこの話逆にこの時代にそうだからこれからいろいろね、
うん、
また楽しめるなと思ってさ、
はい、まあそうなんですけど、うん、そういう見方もいいよね、一気に見るっていう。ただ菅さんさ、僕は怖くないリスナーだったんだよね、もともと。
はい、そうですそうです、うん、
あの多分一般人のアメコミ関係じゃないネットラジオポッドキャストでは、うん、うちらめちゃめちゃ最初期から丁寧にやったよね、アベンジャーズ関連。
いやそうなん
だ、日野くんとまして三岡光子さんがメンバーにいるんだから、うん、
あそうだから、
うん、
あのね、
逆に「アベンジャーズ」が大ヒットじゃん、みんな大集合する、うん、あれの 収録してそれ以降は触れないようにしてくれるからね。ああもう認知が高まったから、うん、俺たちがあの、うん、宣伝しなくてもいいなって、
うん
うん、お前さお前さこの2022年2月まで見てなかったってことじゃん。あんだけ俺たちが熱く語った
のに。あれね、スパイダーマンとか見せてよ。はいはい、あの、サムライミ好きだから。
はいはいはい。
うん。で、あとあの、アメージングスパイダーマンもワンだけ見た。
うん。
だったんだけど、MCU はね、なんかあんまし、あれだったのね、うん。だけど、そうだったんだけど、この今回ハマり始めて、
うん、
三岡光子先生が出てる、あの、本物のラジオの歌丸さんの回。
おいまたね。
それとか、聞き直すと、スッと入ってくる
ね。いや、だから、おい。もっと長尺でやってるから。俺たちは三岡先生を招いて
そうだねそうだね、
うん、4時間ぐらいやってるからラジオ
めちゃめちゃスッと入ってさ
なんか、ね
うん、ああそうあそうそうそうそうだったね、うん、みたいな
あそれ俺と三岡光子先生がたもとを分かつきっかけとなったあのラジオね
でねそのエピソードが毎回ちょっとこう聞くために浮かんできて
たも
と
分かってないけど、ね、この前も忘年会行ったから一緒に楽しくおしゃべりしたから、
はいはい、あのお花見もね、うん、前以前来てましたしね
その前もねだからこの前のね12月の忘年会もちゃんと俺東京リベンジャーズばりに過去に戻って修復してた、はい、行ったからねいやでも本当にまあでもそのでもそれもそれでありだよね後から全部一気に見返すっていうのも
なんかね本当あの、うん、真剣にあこのあと20作近く楽しめるんだと思うと、
うん
うんなんかね楽しみですね。
だそれこそあのゲームのさ制作発表から発売までやきもきしてね何年も待たなきゃいけないとかいうのも必要なくなるし、
うん、そう
自分のペースでこう まさに一冊分厚い、
うん
ね、本を読むように流れで読めるから確かに俺もね忘れてるからね結構あの前のやつ見てで俺はまあ、うん、そこまで熱心なファンじゃんから何回も見返さないじゃん。
うん
で1年後ぐらいに次のやつ見てもあこれどういうことあったっけって結構忘れちゃってるからそれも防止はできるよね。
そう、そう、うん、そう続けてみると結構ねその私の知り合いでガンマ線の研究してる博士がいるんだがみたいな、
うんうん、
ちょろっとそのハルクの話とか触れたりとかすると、
うん、
直近だとすぐ分かるじゃん、うん、あそれハルクの話ね、
うん、
だけどとびとびだと忘れちゃうよね、
うん、
話ね、
うん、
ね
で言うあなたを全肯定します。あなたを全肯定した上で言うんですけど、
はい、
ちょ私あの宇垣美里派なんでちゃんと
だがはい
はいいやそうじゃなくてだが、ね、だがじゃなくてちゃんと多様を認めます、はい、多様性を、
はいはい、
あなたのことを否定しているわけじゃなくてあなたを全肯定しますだが、はい、やっぱり一番面白い映画の見方はリアルタイムで見ていくことですよ。
あそうそうだからそれはやっぱ追いつきたいよ早く。
じゃじゃもう無理永遠に無理。
え違う違う またねなんかやるんだよ
リアルタイムでこのムーブメントを自分の人生の成長とともに見ていくということ。あと周りのみんなとの10年以上かけて、
うん、
時間を共有するお祭りを共有するということそれはもう永遠にあなたには無理なんです。
いやだから
あなたがいくらお金を持ってようとアラブの石油王だろうとどんなにスポーツの才能芸術の才能があろうと、うん、もう無理なんです。それは二度と取り返せないんです。残念
まだいやそれはすっごい悔しいところ、
うん、
あのだから、ね、それこそ僕はウルトラマンとか仮面ライダーとか全部リアルタイムで見てるから、
はい、
それだからこその今そのキャストが出てきた時とかの熱さってあるじゃん、
はい
ね、だからそういうのとかを体験できないのはやっぱし、うん、この MCU においてはね、
うん、
悲しいことだよね。
まだ若い人には言っておきたいね。やっぱり、うん、なんか世間が騒いでるから、
うん、
俺はちょっと逆張りで行こうみたいなの、
うんうん、
我々はやってきたわけですよ、人生ずっと。
そうそうそう。
本当良くないからね。
そう、そうなの。だからその流れで逆張り良くないっていうので、うん、その第1弾プロジェクト、フェーズ1として、
はい、
フェーズ1って言い方もね、ちょっとこの MCU から、
なるほどね、
あの使おうと思ったんだけど、はいはい、あのちょっとね、そういう、あんま自分が見てこなかったものを見ようかなっていうのがね。
逆張りだね。
うん。あの、ゆるキャンとか最近見てるからね。
ゆるキャン三角形。
うん、あの、はいはい、ゆるキャンってね、キャンプのアニメとかも。
ゆるキャンだろ。
全然見ないんですけど。
ゆるキャン
ゆるキャン、ゆるキャン、うん、だけど、見たりとかね、あの、うん、してます。
だスターウォーズとかもね、あの、うん、まあまあ、最初のエピソード456の時リアタイで見てたらそれは面白かったろうなと思うしね。
はいはいはい、
うん、
そうそう、今に特にね、やっぱそのもう何十年と続いてるものだったら、
うん、
まあ、技術的だったりとかそのカットの速さとかさ、そういうのでやっぱ 今見て大したことないって問題ってあるじゃん、うん、結構だからね、うん、そういうのはやっぱ極力本当ね追ってみたいもんだよね。
でまたスターウォーズとかってさ、ちょっとがっかりしたのも結構あるけど、
うんうん、
マーベルとかはちゃんとやってるからね。あ、10年間ずっと追ってきてよかったってなるから。
そうでしょ、
うん、
だからね、
そのザーって見て最終決戦そんな感動できんのかなってちょっと思いますよね。
僕今でもあの iPad にメモしながら、
あ、なるほど、人
物関係でやってますよ、
うん。で俺がやっぱり一番良かったのはハリーポッターかな。
ハリーポッター僕ね、それこそ一作も見てない。
うん、あの正直言ってハリーポッターの全部が名作とはとても言えないよ。え、何これみたいな回もあるよ。
映画の話、
映画の話ね、あの映画の話、うん、あの本は実は一冊も読んでないんだけど、
はい、
うん、映画の話ね、あのは、え、何これって、正直映画の品質としては決して名作と言い難いシリーズだとは、
あ、そう
だね、
うん、
あ、面白いよ、面白いけどね。でも、
う
ん、マーベルとかと比べると一本一本がすごい粒立ってるわけでもないから、
うん、
粒立ってる回もあるよ。まあ一作目とかやっぱ面白いよ、
うん、
うん、だけどやっぱあれはその流れとともに見るっていうのが、
うん、
その人生を共にしつつね。でも長老の場合はほら、あの知り合いの子供が、あの、
はい、
もう、もう二十歳のね、知り合いの子供が、
うん、
と一緒にその成長とともに見てたからさ。
ああ、なるほどなるほど。
それはやっぱね、うん、それは完全にあのラドクリフ君の成長とほぼ同じぐらいの感じで。
はい、あ、それは熱いね。
そう見て、うん、で最終回あれじゃん、うん、あ、知らねえのか、うん、こいつ
知らない
それちゃんと二人で見ていたからね、
うんうん、
でも分かるし、言いたいこと見てなくても、
うん、
であれはもう絶対にかけがえのない体験だから、
うん、そうね、そうそうそうそう、そうね、だからね、何でもそうじゃん、ゲームでもさ、うん、メガテン初期からやってるとか、うん、そう、ポケモン最初からやってますよとかさ、
う
ん、
ポケモンとかもそうだよね、ポケモンもね、そう、子供の頃やってて今、まあ、大人向けのコンテンツもあってっていうのがあって、
うん、
やっぱ決めの君に決めたっていうワードがね、
うん、
20年越しで聞いてきたりとかするのあれがいいよね。
そうそうそう、
熱いよね。
そうだから、あのそれこそゴーストバスターズで、
あ、そうだね、
会場明るくならないでくれって言って泣くっていうのは、うん、やっぱりその積み重ねがあって20年なら20年あの空いて今回だからなんですよ。あれでもあれだけ見たら、まあ、いい話だなぐらいで終わったと思う。
高校生がいきなりあれだけ見ても確かにそうだよね、
うん、そうだからさ、なんかやっぱそういう本当に何でもね、こう見たり聞いたりっていうのは、うん、当たり前の話してんな
だから大怪獣の後始末は大傑作だっつって見てないけど、
そうそうです、おすすめです、
はいはい